と題して志戸久子牧師より説教をいただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙に7章の5節から10節をご一緒にお聞きしました。5節をもう一度読みします。マケドニア州に着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。2章の13節のところで、マケドニア州に出発していたパウロがマケドニア州に到着した時のことです。パウロたちの身には安らぎがなかったというふうに書かれています。何の安らぎもなかったという言葉が使われています。そしてあらゆることにおいてことごとに苦しんでいます。悩まされています。具体的な事情ははっきりしませんけれども、人間的に言えば、少しも休みや安らぎ、和らぎのない生活というのがパウロの生活であったようです。外には戦い、内には恐れ。外側からの攻撃と内なる恐れ、どちらも複数形が使われていまして、多くの戦いを経験し、多くの恐れを覚えている、そういうパウロの姿が描き出されています。パウロという人はこんなふうに弱い自分の姿というものをはっきり語ることができる人であったのだというふうにも思います。ちょうど詩編の詩人が深い淵の底から主よあなたを呼びます、嘆き祈る私の声に耳を傾けてくださいというふうに祈るのと似ています。自分の困窮している状況をまずは受け止めて、その上で自分の力に頼ろうとするのではなくて、上よりの助けを求め、それを待っています。必ず助けが与えられる、神から必ず助けが来る、そう信じているからこそ内面の弱さをはっきりと語ることができるのだというふうに思います。こういうパウロの姿は私たちに2つのことを示してくれます。一つは、信仰者として生きるとき、私たちもパウロと同じような状況に置かれるかもしれないが、それをありえないことのように考える必要はないということです。全く安らぎがなく、ことごとに苦しむキリスト者の生活があり得るということです。外には戦い、内には不安と恐れが満ちるキリスト者の生活が私たちの生活となるということがあるのです。二つ目は、キリスト者とそうでない人はこうしたひどい状況を経験したときに、その受け止め方が全く違っているということです。キリスト者でなくてもひどい状況に置かれることは多くあることだと思いますけれども、キリスト者は苦しみのただ中で呼び求めるべき方がおられるということ、その方が私たちの困難ご存じでいてくださり、嘆きを聞き取っていてくださるということを知っています。それである種の落ち着きといったものを与えられます。パウロも深い悩みの底で目を天に上げ、手を伸ばしながらこの方に祈り、助けを待っていました。それは6節の気落ちしたものを力づけてくださる神という言葉からよくわかります。この方が必ず助けてくださる、それをどこまでも信じ続けようとしているパウロの姿です。そうであれば、私たちもいつもまたどんな時にもこの方に嘆きを聞き取っていただき、この方に心を傾けて祈るということを示されています。いよいよのキリスト者たちはこのようにして祈りの花束を 神にお捧げし続けてきました。神がそれを受け取ってくださるということを知るゆえに安心して祈り続けてきましたし、これからもそうなのだというふうに思います。この6節に、気落ちしたものを力づけてくださる神はテトスの到着によって私たちを慰めてくださいましたというふうにあります。この気落ちしたものというのは、取るに足りないものとか、みすぼらしいものといった訳もあります。パウロは、主なる神、天地を創造され御子キリストをお送りくださったこの神のことを、気落ちしたものを力づけてくださるお方というふうに言い表しました。で、この力づけてくださるという言葉は、もともと慰めてくださるという言葉ですから、気落ちした取るに足りないものを慰めてくださる方が本当に慰めてくださいました、そういう語り方になります。慰め主がまさに慰めてくださったというのがここに語られている言葉です。4節のところで、慰めに満たされておりという言葉があったのですけれども、ここは救いに満たされており、ほぼ同じ意味で使われている、そういう言葉でした。パウロの中で慰めるという言葉は救うという言葉とほぼ同じように使われていて、慰め主は救い主であり、慰めてくださる神とは救ってくださる神のことです。そしてこの慰め主、救い主は御子イエス・キリストの十字架の贖いによってパウロを、そして私たちを慰め、また救ってくださる、そういうお方です。ですから私たちが慰められるとか救われるというときには、いつでもそこに許される、罪の許しの出来事が起こっているということを思い起こすことができます。パウロはここで慰められる経験をしたのですけれども、それは、自分の気持ちがとても楽になったとか心地よい気持ちになったということ以上に、許されたと、許される経験をしたと、主の許しに預かるものとなったと、そういう経験をしたということだろうと思います。暖かい毛布に包まれるようにして、パウロの心が暖かくされている、そういう言葉です。で、もともとパウロは心に傷を抱えていました。それは8節にありますように、あの手紙によってあなた方を悲しませたとか、8節の続きですが、確かにあの手紙が一時にもせよあなた方を悲しませたという出来事によって引き起こされた、そういう傷です。で、あの手紙というのは2章の4節に記されていましたけれども、2章の4節に、涙ながらに手紙を書きましたという言葉があります。その涙の手紙と呼ばれる手紙を、パウロが書き送ったことが知られていて、それはこのコリントの信徒への手紙の1とか2と別の手紙だというふうに考えられているんですけれども、このいわゆる涙の手紙、涙ながらにパウロがコリント教会に送った手紙のことであるかもしれないと言われています。そしてその手紙の内容というのは、涙の手紙という言葉からも分かりますように、教会の人たちに悔い改めを迫る厳しい内容のものであったようです。今のままではいけないんだと、悔い改めて神に立ち返るようにと、どうしても言わなければならない、そういう必要を感じたからこそ記した、そういう手紙ではありましたけれども、同時にパウロはこの手紙を受け取った教会の人たちが悲しみや怒りや不満を覚えたかもしれないということを心配しています。またパウロに対する信頼を失う結果になることも予想されて、非難の言葉が返ってくること、 パウロとの関係を完全に遮断してしまうということも想像される、そういう状況にありました。ではあまりに心配だったので、テトスをコリントへ使わしたわけですが、その結果がどう出るかと、逆にパウロへの反発を強める結果になりはしないかと、つまり自分で来ないでテトスを使わしてきたというようなことで、どういうふうに受け止められるかと、パウロの心の中に後悔が起こっています。でそれが五節のところの安らぎのない苦しみと恐れの生活の原因にもなっていました。ところがそういうパウロのもとにテトスが戻ってきまして、コリント教会の様子を聞かせてくれたと言います。テトスとの再会はもちろん大きな喜びでしたけれども、それ以上にテトスがもたらした知らせがパウロを十分に慰め、喜びを満たしてくれました。テトスによれば、教会の人たちはパウロを慕い、パウロのために心配し、親しい思いを持って尊重してくれているというのです。教会の人たちのパウロへの思いがテトスに伝わり、テトスがそれをパウロに伝えるという慰めの受け渡しが起こり、パウロはそれを奇跡のような出来事、神によってもたらされた許しと慰め、そして喜びの出来事であるというふうに捉えました。そのことが6節と7節に記されています。しかし気落ちしたものを力づけてくださる神は、テトスの到着によって私たちを慰めてくださいました。テトスが来てくれたことによってだけではなく、彼があなた方から受けた慰めによってもそうしてくださったのです。つまりあなた方が私を慕い、私のために嘆き悲しみ、私に対して熱心であることを彼が伝えてくれたので、私は一層喜んだのです。ある人がこの箇所について語りながら、パウロという人がどれほど熱い魂の持ち主であるかがわかるというふうな言葉を述べています。この箇所からパウロがどんなに教会全体の幸いを願っていたかがよくわかるというわけです。そしてそれ以上に、コリント教会の人たちがパウロを非難したり不信感を持ったりしていたことを知っているのにもかかわらず、それをさっさと忘れてこんなふうに書いているなんて、なんて心の優しい、また柔軟な人だろうかと、それがわかるというわけです。確かに2節と3節でも見ましたように、パウロは教会からあなたは不義を行っているとか、あなたは誰かを破滅させているとか、誰かから騙し取っているではないかというような、いわれのない非難を浴びせられていたようです。そんなふうに非難されたら関係を保つのさえ難しいと思いますが、パウロはそうではなくて、教会の人たちが変わってくれたということをまっすぐ受け止め、昔はすっかり忘れて一層喜んでいる、そういうふうに書くわけです。聖霊なる神の働きを教会の人たちの背後に見ているからに違いありません。神のお働きによって教会の人たちがパウロを信頼するようになってくれたこと、心配してくれていること、神のお働きを見てそのことを深く喜び感謝する、そういうパウロの姿を見ることができます。ところで教会の人たちがこんなふうに劇的に変化したのは、9節に記されるように心の中に悔い改めが起こったからだというふうにパウロは考えています。9節をお読みします。今は喜んでいます。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。教会の人たちはただ悲しんだのではなく、悲しんで悔い改めた、そのことは神の御心にかなったことだったというふうに語られています。 そして続く10節を見ますと、神の御心にかなった悲しみは、そういう言葉も使われています。でパウロによれば、悲しみには神の御心にかなった悲しみとこの世の悲しみがあるというわけです。で10節もお読みします。神の御心にかなった悲しみは、取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。一方は命をもたらし、救いをもたらし、一方は死をもたらす悲しみがあると、そういうふうに言われます。そして世の悲しみ、死をもたらす死の悲しみについては、今年も私たちは何度か知ることとなりました。失われた方を悲しむ、そういう悲しみがありますし、あるいは失われた大切なもの、健康を失ったことを悲しむ、そういう悲しみもあります。今までは自分のうちにあったのに、今はもう手の内にない、失われたものを思って悲しむ、そういう私たちです。世の悲しみの中には、恨みという形を取るものもあります。嬉しいことや感謝すべきことは簡単に忘れてしまい、恨んでいることについては何十年も覚え続けているといったことが生活の中にあります。たくさんの傷を抱えて心を暗くしてしまい、解決の道なく暗闇を行くとき、その先に死が待っていて、まるで死に飲み込まれてしまうかのようです。神はなぜこういうことを許しておられるのか、神に対する疑いの思いというのも湧き上がります。世の悲しみは神から私たちを離れさせ、心をひねくれさせ、心を石のようにするということができますけれども、それは神の御心にかなったものではありません。神は私たちが心を固くなにし、疑いの眼差しを向け、悩みの中を顔を伏せて、ちょうどカインのように神から顔を背けて生きるということを決してお喜びにはなりません。神のご計画、御心がどんなにわからなくても、自分としては納得のいかないものであっても、なお私たちは神を信頼し、悔い改めて立ち返るということを求められています。神がそれを望みになっておられます。ある若い方が、自分の顔を嫌いで目いっぱい顔を作らないと人前に出られないで過ごしておられました。そんな風に飾り立てなくても大丈夫なんだよと周りから言われても、どうしても納得できません。飾り立てないと、本当に作らないと、素顔のままでは家から出られないというわけです。顔ということにとどまらず、自分で自分を否定して生きている、そういう姿です。その上で、ストレスが大きくなる一方で、生活のあちらこちらに歪みが生じて、自分を否定して生きる生活、そこに悲しみが伴っていますけれども、神は私たちが神に作られたものとして生きることをお望みになられます。そして決して失われることのない救いに至るように、心を低くし、悔い改めて身元に来るようにと招いてくださっています。御心にかなった悲しみ、悔い改めへと至る、そういう悲しみを望んでくださっています。クリスマスの日、天から喜びがこの世に入り込んできました。悲しみの世界が、私たちの暗い世界が喜びに包まれた、そういう日がやってきます。私たちの冷たい心にも、傷を受けて涙を流す毎日にも、温かいろうそくの光が灯されます。闇を抱え、恐れに凍りつく私たちが、それでもなお 罪の許しに預かって救いへと入れられていて、心を温められています。神のみ心にかなった悔い改めへと招かれて、新しい洋服を着せられるようにして、祈りと礼拝の生活へとまた新たに歩み出したいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、尊い御名をあがめて賛美いたします。アドベントの第3週を迎えました。イエスキリストのご降誕を、暗い私たちの世界に御子がおいでくださった光の日を待つこの時を感謝いたします。私たちを救うためにあなたが一人子をお送りくださって、本当にありがとうございます。どうか私たちの暗い歩みを光で照らしてください。私たちの罪を許し救ってくださいますように。また終わりの日に再びイエス・キリストがおいでになる再臨の日を待つ者として、今週も過ごすことができますように、どうか導いてください。あなたは気落ちした者を力づけてくださるお方です。どうか私たちが困難な時、また希望を失う時、死の力に追い迫られているような時に、どうか御心にかなう悔い改めをお与えください。そしてあなたの招きに従って歩む幸いを歩むことができますように、どうか導いてください。教会に連なるお一人お一人があなたによって救いを与えられてここにおられます。どうかこの救いをすべての方たちにお伝えすることができますように、気落ちした者を力づけ慰めてくださるお方がおられることを、世界中のすべての方たちにお伝えする、そのような使命を私たちにくださいますようにお願いいたします。建てられていますすべての教会がこの喜びを伝えるべく使命を果たすことができますよう顧みてください。すべてを感謝し、主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。